ハレルヤ。私たちの天の父なる神様、暑い中ですが、先週一週間守りの御手をもって私たちを導いてくださり感謝いたします。これから始まる一週間をどうぞ祝福してくださって、途中で思わぬことに出会っても信仰に立ってどんな時も共にいてくださる救い主イエス様と共に天を仰ぎながら互いに祈り合い前進することができますようによろしくお願いします。体調を優れない方を格別に慈しんでくださって癒しの御手を述べてください。また問題に直面している方々に神様の強い導きとまた支えをよろしくお願いします。先ほどありました本田恵子姉妹、その他の方々、神様が入院中の方や施設にいる方や自宅で療養中の方々に一人一人を巡ってくださって触れてくださるようによろしくお願いします。これから聖書を開きますが、よくわかるように助けてください。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんはどのような一週間を過ごされたでしょうか。先ほどの写真を見まして、いや暑そうだな、本当にご苦労様だなと思いましたが、天神岬っていうここから北に行ったところは、かつて教会でピクニック行ったこともありますし、子どもキャンプというか子どもピクニックだったか夏のキャンプだったか忘れましたが、何度かやったんじゃないかなと思って、やっぱりちょっと嬉しかったんですね。あそこで子どもキャンプできたんだと。余談になりますが、先週初対面でしたが、中部地方から牧師先生が訪ねてこられて、40年牧師生活をして1ヶ月だかお休みをいただいたということで、キャンピングカーというのか布団まで敷いてあって、しかしそれは疲れるんじゃないですかという話から何からでですね、どうせここに来て予定がないならば北に天神岬というところがあって、メモして聞いてくださったんですね。そうすると私も話しがいがあるというものでですね、そこに行ったら必ずやごまアイスが美味しいですよとメモしてる感じだったんですね。で、頼まれもしないのにそこが今日空いてるかどうか勝手に私調べましてね、後でちょっと追いかけて、実は今日まだ2部屋空いてるそうで、こんなして連休の時ですがこの値段で2食付きで泊まれるんですが、さあどうするどうするって言ったわけじゃないんですが、後で考えたら私にそう言われたら泊まらないわけいかなかったんじゃないかなと思って、キャンプの日にそこに泊まっておられたんじゃないかなと思うんですが、天神岬公園一時閉鎖になっていたかもしれませんが、いろんな思い出の舞台だったので、今日は神様の舞台という一つのアウトラインもあるんですが、ちょっと嬉しかったんです。それからオリンピックはなんだかオリンピックの雰囲気ないなと思ったけど、せっかく準備した開会式どんなかなと思って、そんなに思い入れもなく見ていたんですが、橋本担当大臣の挨拶がなかなかいいなって、やっぱりこの人もともとアスリートだった人だなと思ったり、で 無観客ということでしたが、なんかしめやかに控えめな開会式で、こんなのっていう人もいるかもしれませんが、私はちょっとグッときたんですね。特に東日本の地域から選ばれた子どもたちがトーチを持ってバトンを受け継ぐ時には、なんかこうわけもなくグッときちゃったんですね。皆さんは先週いろんな悲しいご時世というか、いろんななんとなくシュンとするような雰囲気の中で、なんかしっとりと、いやこれは良かったな、これはなんかほのぼのと、やっぱ嬉しかったなということはなかったでしょうか。今日はモーセのターニングポイントというタイトルをつけましたけど、皆さんターニングポイントというのは、やっぱりあそこが切り返し地点だったな、あそこが人生の大きな方向が転換する時だったな、 私の亡くなったおじいさんにもし聞けば、やっぱり関東大震災と戦争かなって言ったんじゃないかと想像するんですね。私たちならば多分東日本大震災とコロナって大きな転換点というかもしれないですね。まあ、大震災によって自然災害に対する国民や政府の個人的にも考え方と対策が変わったし、そうすると多分コロナもその後の疫病対策とか国の姿勢とか縦割り行政とかいろいろ変わるんじゃないかな、やっぱりあそこがターニングポイントなんじゃないかなって。個人だといろいろあるんじゃないですか。私たちは神様を信じる、今振り返るとあそこに生まれてあんな生い立ちだったのは偶然じゃないなって。でそこから苦労して仕事したり、あるいは家庭を持ったり、大きな試練にあったり、なんだかんだって、やっぱあれも神様の手の中にあって神様に出会ったんだなって。で神様に出会ったからの人生はもう二つ目のターニングポイントのその後かなって。今日はモーセのターニングポイントということで、まあ使徒の働きっていう新約聖書の第7章を開きませんが、そこを見るといろんな解説があって、40年40年40年ですよモーセはって、すごい分かりやすいんですよ。ユダヤ人の子供って好きで生まれたわけじゃないけど、ユダヤ人の子供は殺される運命にあった時代だったので、戦争の時代なんか生まれたくなかったけど、生まれてみたら戦争が起こったっていう人もいるでしょうが、流されてエジプトの王家の王女に拾われて王子の特別の教育を受けた40年、分かりやすいですね。で第一のターニングポイントは、この人はエジプト人じゃないってバレた、ユダヤ人だと明らかになった。そして逃げていったところがミディアンって、ミディアンって創世記に出てくるアブラハムって信仰の父の後の妻、ケトラという妻の子供の一人がミディアンで、その子孫の土地に行った。これ偶然かなって、いや偶然じゃない、40年じゃないかって、ミディアンの土地でモーセは40年の歳月を過ごし、で今日お読みする箇所が今度は2回目のターニングポイントになって、まあ、そこやがてモーセの10回が与えられる土地で、かつては燃えても燃えても、なんだろう、燃え尽きないこの山火事じゃないけど、なんだろうと思ったら、モーセモーセつって、あなたは神の働きのためにエジプト脱出のリーダーとして立ち上がるのだと言われた、そのターニングポイントというか、ターニングの、まあ、その場所っていうのもあるんじゃないかなって。そして、モーセはそこから大エジプト脱出をして10回が与えられて、やがてネボ山までが最後の40年だったんですね。で今日の場面も、モーセの大きなターニングポイントではなかったかと思います。なぜといえば、モーセは生真面目だから、正直だから、誠実だから、だけど、長所は短所ですよ。じゃあ、毎日一つ一つの大きいこと、小さいこと、緊急なこと、緊急でないこと、何でもかんでも整理整頓しないで、集中してやるのがいいかって言ったら、今までのいいことがこれから悪いんだということに、外から来て、イテロというお姑さんに指摘されないと、目が覚めなかった。これ、神様の長い物語です。神様がアブラハムの子孫にミディアンを起こし、ミディアンの父の祭司だったイテロがどれほどの信仰だったか、どういう信仰だったかはちょっと定かじゃないんです。だけどモーセがそこの家族になってお婿さんに来たことによって40年過ごしましたよ。で大エジプト脱出の噂を聞いてきて、いやすごいね神様ってって、いや本物の信仰になった可能性もありますよ。そしてそのお姑さんを通して、中にいるあなたは全然気づかない、一緒にいる人も何も気づいてないけど、このまま旅が人生が続くと思うかって、愚かだなって非常に厳しい指摘を受けて、目から鱗ですよモーセは。でターニングポイントになって、そうだ委ねようって、全部自分で追うのがいいことだっていう考えはもうやめたって。そして10人のお世話できる人、1000人のお世話できる人、いろんな賜物の人いるでしょうって、なんで自分で背負うのって、そうしなきゃこの旅はこれから40年間どうやってやるのって、このことがやがて用いられて未来の遺産になって財産になって、やがて定住した時にそこでの、まあ、官庁じゃないけど組織じゃないけど、ね、いろんなシステムが必要ですよ。その予備の訓練のようになって、だから神様の舞台物語って長いですね皆さん。 私たちの生い立ちもなんであの土地でああいう生い立ちだったか、その後人生の油乗った時はどうして自分はああいう仕事に没頭してあんな目にあってこんな経験もしたか、でそんなことが露呈して神様に出会ってからの最後の締めの40年とは言わないけど、これ全部神様の舞台の上でピンチがチャンスになると、じゃあアウトラインを出していただきましょう。今日はこんなことをお話ししますね。私たちは、ね、みんな神様の舞台の上です。私北海道で生まれたんだけど、私母子家庭だ、気がついたら母子家庭の子供だったんだけど、いろんなことあるでしょ。しかしそれは気がつけば神様の舞台だったんです。で舞台の上で神様がコーディネートして、オリンピックは東京で決まっていましたが、この東京でまさかマスクのオリンピックになるとは、無観客のオリンピックになるとは夢夢思いませんでしたし、1年延期になるとも誰が想像したでしょうか。だけどそれは舞台だったんです。東京は選ばれたスポットだったんですね。でその舞台の上で何が展開されるかというと、ピンチがやってきて神様がチャンスに変えてくださるということを経験して、私たちは主は素晴らしい、ささやかな私の命人生でこんな舞台の上に私を置いてくださって、いくつかターニングポイントはあったけど、その全部ひっくるめてじわじわと神の国はじっくりと広がって、そしてこんな物語になるとはって、これがモーセのターニングポイントで、私たちはモーセほど偉大じゃないけど、私たちのささやかな人生の告白、ターニングポイントなんですね。さあ、いろいろ前置き話しましたが、じゃあ8節9節、モーセはエジプトを脱出して、お舅のイテロがモーセの奥さん久しぶり連れてきた、二人の息子も連れてきた、そして神様あんなことこんなことして海を分けて、そして岩叩いたら水も出てですね、絶対絶命の中でここここであえてこうやってって言って、本当に感謝した箇所を、じゃあ8節9節続けて、長いですが、当時の、天幕っていうのは、移動式の住まいというか、これ羊の毛とかヤギの毛で作ったテントのようなものなんですが、そこにお舅のミディアン人の祭司のイテロは全焼の生贄と生贄を持ってきたので、どういう信仰か分かりませんけれども、それを長老たちと一緒に食べて、いや本当にエジプト脱出はすごかった、いやモーセの信じる神様本当すごいねって。じゃあその場面8節9節読みましょう。はい、モーセは舅に主がイスラエルのためになさったすべてのこと、道中で自分たちに降りかかったすべての困難、そして主が救い出された次第を語った。イテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、とりわけエジプト人の手から救い出してくださったことを喜んだ。先ほど言いましたけれども、このモーセがエジプト人ではないということがバレて逃げた先がミディアン。皆さん、ミディアンというのは聖書の地図を開くと、イスラエルって今ある国のずっと下の方、それアラビア半島なんですが、の南西の方がミディアンって書いてあるんです。だけど多分そこのミディアンではなくて、ミディアンというのはさっき言いました、もう創世記の時代25章に見るとですね、アブラハムの後の奥さんの子供の一人がミディアンで、その子孫なんですね。でその辺りに住み着いたんですが、日本人も今日本の国の中にだけ住んでませんよ。台湾に行ったら結構日本人がいるかどうかは私分かりませんけど、今日本人が結構インドネシアにいるんだなってコロナのニュースで気がついたりしたんで、ちょっとあふれますよ。そして今回出てくるホレブ山と言われるモーセの十戒が与えられる山のそばあたりにもミディアン人が住んでて、そのあたりのミディアンではないかと考えられるんですが、定かなことは どこのミディアンのことか分かりませんけれども、しかしアブラハムの子孫ずっとですから、旧約聖書の神のことはずっと連綿と伝わっていたと思いますよ。その祭司というのは旧約聖書を信じる信仰だったかどうかぼやーっとしてたか、かなり年数が経って出エジプト記の時代に入ったらだいぶ変質してたか、地元の宗教と合わさってたか、よくわからないですけれど、そこにモーセが飛び込んできてですね、 40年間その娘さんと結婚をして羊飼いの生活をして、じわじわと神様の教えが伝わったか、そしてエジプト脱出を目撃はしなかったけど自分のお婿さんが体験してリーダーだった物語を、もしオリンピックに自分の甥っ子が出席したら見ると思いますよ。家族から実際どなたか聞くと思いますよ。そしてこの感動がこの天幕の中で溢れたんですね。だからここは神様が選んだターニングポイントのターニングスポットだったんじゃないかな。東京がオリンピックとしてコロナの中で、まあ、選ばれてたかどうかは何か分かりませんけれども、やっぱ神様の舞台だったようにっていうのは、引用箇所の10を開きましょうか。それでは、ここは、この場所はかつてどんなことがあったか。モーセが追われる身となってミディアンに住み着いて、ミディアンの祭司のお婿さんとなって、お父さん、義理のお父さんの羊をずっと飼っていたら、近くの山に来たらモーセの十戒が与えられる後のホレブ山です。ここですよ。この場所、特別の場所ですよ。そこで燃えても燃えても山火事にならないような、なんだろうこの燃える芝はと思ったら、モーセ、モーセと立ち上がれって神様の一声がターニングポイントのターニングスポットだったんですね。じゃあ3章1節読みましょう、はい、モーセはミディアンの祭司シュート・イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。2節、はい、すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。飛んで4節、はい、主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼に呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。紛れもなくこの土地は神様が選ばれたモーセの人生のターニングスポット、神様が定められた舞台。皆さん、なんか神様の舞台の上の物語は脚本家によって連綿と第一章、第三章、そしてエピローグからずっとあるんですよ。なので昨日今日で見ないことですね。40年経ってじわじわと神の教えが広がってエジプト脱出して、そしてイトロの中にモーセと、本当にこの神様すごいねということに完結したか、成熟したか、ね、私たちも誰かの家族になり、どこかに引っ越して、今日明日は変わらないですよ。だけどじわじわと神の国の働きがじっくりと広がって、だから昨日今日明日のことで何もがっかりする必要はないんです。神の国はじわじわと確実に40年ぐらいの次の世代ぐらいまでのスパンでもしかしたら広がるんですね。でこのイテロが用いられてモーセは変わっていくんですよ。でこのイテロの助言がなかったらエジプトは脱出したけど滅びたでしょうね。約束の土地におそらく入ることはできなかった。この長い神様の物語ですよ。いつでしたか、滋賀県の教会に行きました時に、そこの牧師さんが最初に牧師さんになった時のお話が自分の原点だというふうに私は聞いたんです。なんでだったか、ホテルの警備員をやりながら多分なかなかサポートというか、あの教会が大変だったか街道建設だったかで警備員の仕事をしながら牧師さんをしてた。いや大変だなと思って聞こうかと思ったら、それが良かったというんですよ。今もあそこに帰りたいというんです。神様は教会に働くんですか。いいえ、ホテルの警備員室にも働くんだと思ったですよ。でじわじわと、あの人警備員してるけど牧師さんみたいということで、結構いるんだそうです。ホテルの従業員の中で、実はおばさんがキリスト教なんだけどとか、お姉さんから聖書昔もらったんだけどなかなか難しい、ちんぷんかんぷんでとか、自分の人生のあのことこのこと相談してきたりとか。で警備室はチャペルじゃないですよ。だけど夜は長いので、あの牧師さんが今日来てるとかっていうことで、あのいろんな人がね、折々に訪ねてくるようになった。ある時はそこでひざまずいて信仰告白する人までいたりね。 それから聖書のこの教えはどういう意味なんですかっていう、これはね、ああだねこうだね、その思い出がすっごい楽しいんですって。自分の本当に原点なんですって。だから今は自分はいくつか目の教会やってるけど、いずれもう一回、まあ、ホテルの警備になるという意味ではなくて、あの原点に帰りたいというんですね。で、それがきっかけになって洗礼受けた人もいるんですって。そしたら後から初対面のお姉さんという人が訪ねてきて、ずっと弟のためにお祈りしてた、もう何十年とスパンで。そしたらこのホテルの警備員であるその牧師さんとそこで会って、まあちょっとした指導か聖書の学び会か、夜は長いから、そして弟が信仰を持ったらしくて、感謝をしたいと思ってって、ああこれはバトンだなって、お姉さんが聖書を弟にあげて、神様知ってくれるといいな自分の大事な弟って、だけどなんだかなりそうにもないけど聖書をあげて読んでる風か分かんないけどと思って、ずっと時間が経ったら、ひょんなことからホテルの警備室が舞台となって、花開いて身になったということで、いやこれ神様の舞台だなって。皆さん、神様の舞台はどこも神様の舞台になるんですよ。オリンピックも何も悲しむだけではないんじゃないかと私思い始めたんですね。もともとのアスリートが本当に全力で全人生かけてぶつかり合うのがあんまり商業化しすぎたんじゃないかなって、前回のロサンゼルスオリンピックあたりがピークになって、なんか商業の宣伝みたいに大金が動くように、だけどこうなって無観客になってチケットの収入もないけど、いろんなところの企業の宣伝ももしかして減ったかもわからないけど、しかしある人が解説してます、さすがプロだって、アスリートたちは観客がいようがいまいがもう完璧に自分を仕上げて、見てる人に感動を与えるような、さすがプロのアスリートをやっているってね、私もちょっといくつか見て感動したりしたんですけども、もう一回あの原点に、オリンピックって何なのって、商売って、お金って、宣伝って、盛り上がりって、いやそれも大事じゃないとは言わないけども、全部引っ張がして原点に帰って、陸上競技は陸上競技、チームのプレーはチームプレーで、本当にスポーツの世界ってすごいねって、なんか人生励まされるし凝縮している舞台みたいだねって。皆さん、どこも神様の舞台ですよ。そこは神様の物語ですよ。でそこでどんな物語が神様の舞台で展開されるんですかというと、もう一回アウトラインに帰っていただいて、そこでスポーツでも人生でもこれはピンチだって、年がら年中じゃないですよ、大きいピンチと小さなピンチもありますよ、だけどピンチが訪れて神様が働いて救われるから本当に主は素晴らしいって、いや人生物語だって、神様の感動だって。じゃあ、13節に飛びまして、13節14節を見て、外から来たお舅のイテロは興ざめしたんです。なんだこのざまはって、朝から晩までモーセよモーセよって、嫌だモーセじゃなきゃ嫌だってね、子供じゃあるまいしって、モーセも知恵がないのかって、朝からもうあなたはそろそろエネルギーが燃え尽きるよって、ダムが決壊するよって、危険水域に来てるよって、誰も気づかないのって、だってモーセ以上にいい指導する人はいないもんと、それはそうでしょうって、だけどモーセはスーパーマンかって、モーセも気真面目ならそれで全てかって、今まで良かったことはこれから良くないんだっていう非常に厳しい指摘を、親戚だったからできたか、お舅だったかできたか、歯に衣を着せないで、これが良かったんです、ピンチを救った、そうでなかったら世界の笑い者で、彼らは海を渡って救われたけど自滅したとね、内輪もめしたと、のたれ死にしたとね、なんというざまかって、それをピンチを救ったのは、ピンチをチャンスに変えたのは神様の舞台の上での物語でした。じゃあ13、14読みましょう、はい、翌日モーセは民を裁くために座に着いた。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた。モーセの舅はモーセが民のためにしているすべてのことを見て、しているこのことは一体何ですか、 なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか。まあ、火事場の馬鹿力もないわけじゃないから1日3日ぐらいなら持ちますよ。これ一体何日やってきたのって、これからずっとこれでやるつもりって考えがないのって。まあ、私は土曜日いくつかお弁当を、とても美味しいお弁当だから届けさせてもらうのが嬉しいなと思って届けた帰り誘惑があるんですよ。結構人が並んでる、あるパン屋さんがあって、興味があったらお教えしますが、人が並んでると気がつくと並ぶ私でした。そして昨日も並んだんですけれども、しかしね、15分ならいいけどこの炎天下時々30分並ぶんですが結構来ますよ。モーセは朝から晩まで小さなこと、隣の家の人とのいざこざ、あるいはいろんなアマレク人との戦いの戦利品の分配が、あの人だけずるいとかなんだとかかんだとか何かわからないけど、それは人生生きてたらみんないろんな問題が起こるので、これはモーセに解決をお願いしたい、仲裁をお願いしたい、モーセにどうしたらいいか教えてほしいって来たら、モーセは燃え尽きますよ、あふれますよ、もう疲労困憊しますよ。もうギリギリのところにいたんですね。じゃあ15、16読みましょう。はい、モーセは主とに答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らは何かことがあると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです。私たちは神様じゃないから誰だの相談事を聞いたら朝から晩まで10件になって不可能だと思いますよ。燃え尽きると思いますよ。自分は一日一つだなとか、時間を空けて二つだなとか、なんか境界線って普通あるじゃないですか。それを延べつ幕なしにずっとやってきて、これからもそのペースで行くのかってね。この間ある教会に来ましたら、40年小学校の先生をやっていますという方とちょっと一緒にお食事をしまして、いや学校の先生というのも境界線がないって話を聞きましたがって、いや今は昔以上に部活もなんだかんだ仕事も家に持ち帰って点数つけたりなんだかんだ、これ際限なく完璧な教師やろうと思ったら、あなたパーフェクトですか、十分やりましたかって言ったら、結論がないって、際限なくやったらこれ燃え尽きるって。だからもう40年やってるベテランの先生だから、きっと若手の先生に一生懸命はいいんだけれど、一生懸命短距離競争ならいいけど、長くこの働きをやろうと思ったら、ここはこういうふうに頭切り替えたら、ここはここまでって自分でルールを決めた方がいいと思うよってアドバイスをしてるふうな感じでよかったなと思いましたが、モーセはそれが必要だったんですね。で17、18節も読みましょうか。もう疲労困憊です、はい、するとモーセの衆とは言った。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはできません。多分カチンときたと思いますよ。自分が一生懸命やってることをよくないと言われたり、あなた一人には限界があると言われたり、いやもう少し頑張ってみるってプライドが強い人ならば跳ね返すこともありますが、後で見ますがモーセは地上の誰にも勝って謙遜だった、あるいは柔和だったと今の聖書を訳してますが、心が柔らかかった、硬くないんですね。なのでこの耳の痛いアドバイスを受け止めたので、モーセはこの後生き延びたんです。民も滅びなかった。だって民の中にはあなた気づかないって、不平不満がいっぱいあるよって、あなたモーセのとこに行って三段跳びで1週間前のもうあの対面で話できたのって、私は1ヶ月前に行ったことまだ自分の番来ないよって、これあなたなんだか不公平じゃないのとかね。モーセも最初はもっとテキパキやったけど、なんだか最近はモーセもなんだかちょっと力が衰えてきたなとかね。そしてモーセももっと頑張んなきゃ、もっと頑張んなきゃって、石炭くべて昔の汽車を動かすようにやろうとはするでしょうが、やればやるほど疲れ果てて、そして自滅が目に見えてるよと、これ中にいる人は分からない、外から来た人だから、昨日の夜はあんなに燃えて話して、神様すごいね、本当に奇跡だね、エジプトの海が分かれて軍隊からも救われたんだよ、それはいい、それはいいけど、何なのこのざまはって。皆さん、私たちも時々これはピンチだなって、だけどこの後ピンチが 全部チャンスに変わるんですね。この間訪ねてこられたその牧師さんは、どうもお聞きすると奥様はちょっと前にも亡くなられて、それからゼロから教会を作ろうと思って、いや本当によくなさったなって、だけど教会堂を作る時は多分資金も苦労したのかなって、ご自分で仕事を3年間やって頑張って頑張って多分やりすぎたかなと思って、気がついたらすごく血液の値が高くて糖尿病になっていたって話して、そこでちょっと私は親近感を覚えて、いや私の場合は誤診だと未だに信じてはいるんだけど、私もちょっと高い高いって言われて、どういう生活してるんですかなんてお話したんですが、なので40年経って多分1ヶ月ぐらいスケジュールなしの休みもらって、布団がついたちょっと小さな台所もついてるような見せてもらいましたが、北海道までずっとご苦労様の旅をするって、あ、よかったなって私も思ったんですね。皆さん、私はこの何か明るいニュースがないかなと思っていたらですね、アメリカで活躍するその大谷選手、岩手東北出身の、結構アメリカでフィーバーしてるようですね。そしてオールスターっていう私も大谷選手が投げて打つっていうので、あとホームラン競争ダービーも出るっていうので、だけど事前に心配する人がいたんです。あれ意図的に一郎も出なかったよって、あれホームランダービーとか出るとあれでなんだか調子狂っちゃって後半戦がダメになる人も結構いるって、だからオールスターも出ないって人もいるんだって。だけど大谷は全部出てホームラン競争見てたら本当にクタクタヘトヘトだったみたいなんですね。私もちょっと心配して大丈夫かなって、で結局最後まで上り詰めていかなくてよかったかなって、1回戦で、盛り上がってじゃあ負けたんですけど、で疲れがもう避けてあぐれてしまう前にやめたのも悪くもなかったかなって。皆さん、私たちの人生には時々思わぬピンチがやってきますよ。さっきお話しした滋賀県の教会に行った時に、前に話しましたが、朝ホテルで目覚めたら骨折した左足じゃなくて右足がなんだか捻挫かなって家内に電話して、すぐ治ると思ったらどんどんどんどん腫れてきて、ホテルの朝食終わってホテルのロビーに電話して、なんか湿布薬ないですかって言ったら、今薬事法かなんかでホテルでは絆創膏も提供できないことになってるんですって。あ、そうなんですかって言って、どんどんどんどん悪くなって、そして牧師さんが迎え来た時には右足靴下履かないで履けないので、そして右の革靴を手で持って、左足の一本足打法みたいにピョンピョンピョンピョン跳ねながら、そしてチェックアウトしたんです。多分後ろのホテルのカウンターの人、不思議な光景だなって、私の後ろ姿一生目に焼き付くんじゃないかなということを微笑ましく思いながら背中を見せてホテルを出たんでした。どうなるかなと思ったら、10時半の礼拝の時には急に癒されてですね、それ以来何でもないから何だったのかなとは思ったんですけど、しかしあの時は冷や汗かきましたよ。これ立てないって、これから2階の準備された集会どうすんのって、何の原因なのって、靴下も履けないと思ったんですが、皆さん、人生には折々にピンチがありますね。じゃあ最後のポイント、もう一回アウトラインを出していただいて、神様の舞台であるならば必ずピンチがチャンスに変わるんです。だから最悪と思ったら、何度も言いますが、次は最善が待ってる、うわーこんなことになったと思ったら次は祝福が待っているというパターンは間違いないと思いますが、それでは先ほどの続きの箇所を読みましょう。それでは19節20節を続けて読みましょう、はい、さあ私の言うことを聞きなさい、あなたに助言しましょう、どうか神があなたと共にいてくださるように、あなたは神の前でさまざまな事件をあなたが神のところに持っていくようにしなさい、あなたは掟と教えを持って彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい、優先順位と整理整頓、人生の部屋の整理整頓も気持ちがいいでしょうが、 しかし人生の整理整頓は大事です。まずプライオリティの優先順位から言って、もう一回19節に戻していただくと、あなたがなすべきことはあなたにしかできないことを胃の一番にやりなさい。それは取りなしだと。神様と人々の間をつなぐのがあなたしかできない使命でしょ。まずは神様の前に出ることの時間を、まあどうでもいいこととして悪いけど、隣の人とのいざこざとかそういうことで1時間2時間取られる、そのパターンを切りなさいと。やめなさいと。私じゃなければできないことがしないと決めなさいと。そうしないと人生がおもちゃ箱をひっくり返したようにぐちゃぐちゃの状態になって、収拾がつかなくなって、ひいては救われたはずの民全体もとんでもないことになりますよと。それで整理整頓して、どうしてもモーセじゃないといけない大きなこと、小さなことは委ねたらいいでしょうって。あなた一人で追わないで、住人の世話できる賜物、あの賜物、この賜物、いろんな賜物の人がいるでしょうって。だから人生の景色、考え方を変えるんですよって。もう一回20節を移していただくと、ね、あなたは原理原則を教えなさいと来たら、で実際細かいことどうするかは賜物ある人が解決していくように、どうせ生きてたらみんな問題だらけなので、そのシステムを新しく作るべきじゃないかって。さあ、じゃあ21節22節も読みましょうか。はい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時はすべてあなたのところに持ってこさせ、小さな事件は皆彼らに裁かせて、あなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。30年ぐらい前だったか、ある大企業の人事担当している、まあ、ちょっと偉い方だったか分かりませんが、この10人50人100人1000人の長というこの組織図が、自分がいる大きな企業でしたが、日本でも上から何番目ぐらいの本当に理にかなっているって、まだクリスチャンになる前だったとその方思いますが、その後洗礼を受けられましたけど思った、そんな話をされていたんですが、教会はそんな大きな組織じゃないけど、モーセは多くの民を率いて、この助言が救ったんですよ。教会は小さいですけど、確かに皆さん、私たちはみんな賜物がありますよ。誰かがある病気をするでしょ、そうすると自分はその病気をかつて2回経験したことがあると、それ賜物ですよ。1回目の時はこうやって失敗した、2回目の時はこうやってこれが良かったとか聞くことによってお互いに助け合えますよ。またある人は公のところで勤めていて、何か資格を持っていて、人のお世話をする仕事をして熟練してるとか、だから技術的な事務的な賜物があって経験があるとか、賜物ですよ。一人で全部なんかできないですよ。それをモーセはこの人に委ねて、この人に委ねて、みんながそれで一つのキリストの体になっていくような、いや神様の舞台の中で培われたイテロが、イテロだから言えた助言によってモーセのこの後が救われたかなって。じゃあ最後の箇所23、24読みましょうか。はい。もしあなたがこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。モーセは衆徒の言うことを聞き入れ、すべて彼が言った通りにした。ターニングポイントですよ。救われたですよ、これで。モーセはこれで長旅、これからのね、厳しい荒の環境の中でいろんな民族に襲われながらの旅、誘惑されながらの旅、これによって救われるし、旅の彼方、未来のこれが財産にもなったんですよ。やがてパレスチナ、カナン、父と蜜の流れる土地に入った時に、右往左往しないで旅の途中で組織ができてね、順々とこれで旅をして、やがて新しい土地に入った時もすっとそこで定住するのに一役二役買ったんですね。なので皆さん、ピンチは神様がやがて大きなチャンスと祝福に、神様の舞台は長いスパンですから、つなげてくださるというね。私は オリンピック始まって何を見ましたかというと、福島県で開催されたので無観客だったんですかね、あんまり関心があったわけじゃないけど、ソフトボール女子のやるというので、あ、上野選手って39歳でその日が誕生日で、あずま球場とかいうところで、よく投げました、よく投げましたけど、40歳の一歩手前っていうと、まあ、往年の投げ方ではなかったかもしれませんね。そこでやおら登場したのが20歳の若い次のピッチャーでした。後藤さんとかいましたかね、一番最年少のチームの、それがもう三振三振三振でね、で急成長してきたんだそうです。このオリンピックにかけてっていうか直前からぐーっと。で彼女は誰を尊敬してたかというと、上野さんに憧れて、でその上野さんが何て言ったかというと、かつて往年の時の自分を見ているようだった、もう最高のモチベーションの言葉だったみたいですね。憧れの先輩から先輩のバトンを継いで、そしてピンチを救って、もう三振に次ぐ三振で、そんな自分の姿をかつての自分のようだと言っていただいて、なんという喜び、なんという光景。解説する人が、今回の試合の大きな遺産は、与えられた宝物は、この二十歳の選手の登場だと。これはこれからの続くオリンピックの大きな財産だと。皆さん、私たちはスポーツ競技じゃないけれども、ピンチは未来につながるんですよ。未来への財産を私たちは蓄えているんですよ。この教会も大きく言ったらやっぱりそうでしょうね。教会閉鎖っていうのはあんまりいいニュースじゃないですよ。それから教会と使えないっていうのは、これはいいことが起こったって言う方がおかしいですよ。だけどこのピンチがこの教会を作り、あれエルサレムを作り、エリムを作り、そしてここで被災した人、原発のそばで被災した人をつなげ、今は一緒になって出会いが与えられ、なんという物語だって、あのピンチがなんというチャンスを神様の物語につなげてくださったんだって。なので私たちは神様の舞台でピンチはチャンスになるんだと思って、どんな時もがっかりしないで長いスパンで見て希望を持って祈りつつ前進するんですね。最後に一つアドバイスくださいとすれば、二丸を読んで終わりましょうか。モーセはどういう人でしたかって。皆さん、私大谷選手なんであんなに人気があるのかなと思ったら、やっぱり人柄というか、アメリカでは人格者みたいに最近は言われてるようですね。なんかロイヤルズっていうチームと試合した時に、終わってから小さな子供でしたが、敵のチームの応援する子供がね、お父さんにこう言われたそうですね。大谷選手のとこに行って、サイン入りの大谷選手のバットくださいと言ったらくれるかもよってお父さんに言われて、小さい子供とか本当に信じて大谷選手のそばまで行ったけど、声かけるスペースもなかったか、勇気もなかったか、じーっといて何も言わず、そのことを聞いた通訳者の人が大谷選手に、あそこに後ろにこう男の子が立ってて、お父さんにこう言われてバットくれるに違いないと思って期待して待ってたみたいだよって言ったら、大谷選手が何分後かに戻っていって、わざわざバットにサインして、そしてあげるって言った。なんでその知らない話が広まったかというと、大谷選手が日本から二刀流でアメリカに行った時に、アメリカのダーリングをバカにしてるのかって、高校生の野球じゃあるまいしって、二刀流なんかこのもう超一流の人たちが競い合う中でバッターを維持するだけでもどんだけ大変なことか知ってんのかって。で大谷選手のバッティングを見て、これは高校生レベルだって、アメリカの大リーガーの投手を絶対打てないと評した、その記者が ロイヤルズのその時に大谷選手がわざわざ戻ってきてバットにサインして、今回はアメリカのどの大以外をはるかにしのぐホームランを打っていることを見て、自分のあの見立ては間違っていたと正直に告白し、それどころか大谷選手はただパワーがあるだけじゃなくて、敵のチームの応援する少年のためにバットにサインをして、わざわざ何分かに持ってきてそれをあげるような人柄の人だよってね、これこそ本当のプロじゃないかって言われて、まあそれによってアメリカの多くの人が、いやこの人は礼儀もあるって、大谷選手はやがてプロになる、大リーグになる、そのために礼儀も大事だ、それから常識も大事だ、人柄も大事だ、ゴミ拾いも大事だ、それからこういうことも大事だって、全部で自分の人生のプランニングを作って、それを整理しながら、そして今そこに立っているようですね。これは大谷選手の記録ではないけど、じゃあモーセという人は 大谷選手の人柄と能力は分かったけど、モーセという人はどういう人でしたか、威張ってましたかというと、こうでした。じゃあ最後に民数記12章3節読みましょう、はい、モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であった。プライドに生きる人じゃなかったんです。心が柔らかい人だったんです。以前の聖書は誰より謙遜だったから、こんなに一生懸命やってきたことを一刀両断に、これは悪いことだと言われて、誰が聞く耳ありますか。しかしモーセは受け入れた、受け止めた。そして時間をかけて新たな体制作りをした、大した人だって。能力もすごいけど、この人柄が素晴らしかったって。まあ私たちも一週間、今日の聖書の箇所に従って、最後もう一回アウトライン出していただいて、身を低くしつつ神様の舞台の上に立っているので、ピンチにあってもおろおろせずに絶対信じて、神様はチャンスに変えてくださるお方であると告白いたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いてもらいます。今日のモーセのターニングポイント、ホレブ山でのターニングスポットでのターニング、人生のターニングポイントを思い巡らし、もしかしたら今私も神様が方向転換を迫られているかな、体質改善するときには痛みが伴うから、その抵抗かな、痛みかな、そう思えば、いろんな腑に落ちないことも、これはやがてのプラスにつながる前触れではないかなと見えてくるはずです。神様はすべてを良くしてくださるお方なので、今週もそう信じて神様の舞台の上を安心しながら歩んでいきたいと思います。それではピアノを大きくしていただくので、今日神様に告白したいこと、お願いしたいこと、感謝したいこと、自分の健康のこと、家族のこと、身の回りのこと、教会のあの人この人のこと、あるいは親戚のこと、特に日本で開かれている、始まったのでオリンピック、アスリート、またこの国世界が平和で、そして守られて、コロナも収まって落ち着いていくように、また医療従事者やエッセンシャルワーカーに助けがあるようにもお祈りしましょう。また夏のキャンプ、錦秋湖のキャンプなども祝福されるようにお祈りしましょう。それではしばらく声に出せる方は声に出して、共に祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、今日私たちは翼の教会に集まって祈りを捧げます。本当に人生にはいくつかのターニングポイントがあって、神様が定められた場所、舞台があって、私たちはその上を時には苦しみながら、時にはうろたえながら前進しますが、必ず神様がチャンスにしてくださるので、良いことにしてくださるので、安心して歩みます。今日苦境に立っている方を大いに祝福してくださって、体調すぐれない方を不思議に癒してくださって、そして神様の未来に向かって共に助け合い、祈り合いながら前進できるようにお願いします。エッセンシャルワーカーや医療従事者をも助けてください。皆さんの家族を祝福してください。私たちの健康を祝福してください。どうぞ療養中、治療中の姉妹方、兄弟方、神様が一人一人に御手を置いてくださって、そして病気にかからず健やかでいなさいとお命じくださるようお願いします。オリンピックもスタートしたので、どうぞ神様がこれはこれで祝福してください。コロナは収まるように、世界が平和となるようにもよろしくお願いします。あなたが共にいてくださるので本当に感謝いたします。お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、私たちは神様の舞台の上に置かれていることを忘れて、時々うろたえて、これは何の事態だと 何か呪われているのかと勘違いすることもありますが、そうではなくて長い神様のスパンの中で神様がターニングポイント、ターニングスポットを最初から定めておられて、物語をつないでくださるので感謝いたします。モーセにはイテロが必要でした。イテロの助言がその後のモーセを救いました。私たちは震災にあったり、コロナに直面したり、いろんな痛みもありますけれども、神様が必ず私たちを強くして、その後それに出会わなかったら身につかなかった大きな祝福を体験させてくださるので、ありがとうございます。今日この中で一週間の疲れを覚えている方、暑さの中で疲労困憊している方、いろんな不安に襲われている方々、神様が全てのピンチをチャンスに見事に変えてくださるようによろしくお願いします。私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは神様の舞台に置かれています。ピンチもチャンスになるので感謝します。あなたを信じて見上げながら歩んでいきます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。